こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ。秋山先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども。
はい。
どうですか？
最近ですか？
ええ。
最近なんだろうね。やっぱり、とにかく、最近言ってる、体の動かす運動量が圧倒的に少ない、足りてない。
という先生ですけれども。
遠藤さんは体は定期的に鍛えてますか？
鍛えてないですよ。もう全く運動してなくて、この間平均の iPhone に出てくる万歩計みたいなのあるじゃないですか、はいはい、あれ見たら600歩ってなって、これそろそろやばいな
600歩、
ほぼ動いてない出張とかないと思う、ダメですね。
いや、ほら、まだね、遠藤さん年齢的にとあるんですけども、
いや、結構いいおっさんになってきましたよ。
いや、これ、ね、体力とね、筋力ってすごい相関があると私は思っていて、やっぱある程度の筋力、そのムキムキとか筋トレは置いといてですよ。筋肉というのはその自分の体を動かす、まあ、原動力なので、やっぱり体力落ちてくるのは本当にまずいんで、筋力は本当つけなくちゃと思ってますね。
これはね、多分共通の方々もね、多いのと、一方でね、すごい鍛えてる人たちも多いでしょうからね、ちょっとバランスを取りながらね、皆さん問題意識持っていただいて。
やりすぎとかね、筋肉をでかくする必要あるかどうかっていうとね、また別の話ですからね。
何のためにってね、感じになっちゃいますからね。
そうそうそう、はい。
今日なんですけど、ちょっと私がですね、今回久々にちょっと持ち込みを、秋山先生に持ってきまして、ちょっとこの件について、はい、まあ、相談というか、問題意識あるんですけどって話があるので、紹介したいんですけど、本当日常でですよ、たまたま話をしてて、多分コーチング習ってるか受けてるかだという方なのかなと思って話聞いてたら、その方ですね、自分の、まあ、当然経営者なので置かれてる自分のポジション、その人が言ったのがね、自分の置かれてるポジションを考えると、こう不安になったりとか辛いっていうのはね、最もなんだよねって言って、妥当性承認っていうんですか、これ、で納得させている、それによっても、ちゃんと考えるべきことを考えてるんだっていうような話をね、されてたんですけど、いや、それってね、一方で、いや、本当は不安とか辛いんだとしたらさ、それ大変なことじゃないですか。それを最も、立場を考えると最もだよねって言って、ないものとして、やるべきことやるんだって、どっかでさ、精神崩壊というかさ、こう、いろいろ環境とのなんかこう、心理的な矛盾とか起きて、危なくねと思って、これ自己暗示の技術に変に使っちゃうと、なんかこう、見るべきもの逆に見えなくする技になりませんかと思ってですね、これ、絶対ちょっと、ジョーさんと喋りたいやつじゃないかと思ってですね、持ってきたんですけど。
そっかそっか。その、ケースの方は、例えば自分が不安を感じてると。その不安を感じた時に、自分の状況はこれこれこういう状況だから、それを考えると、なんか俺が不安に感じるのは最もだよねみたいな喋り方。
そう、喋り方で、多分不安っていうか、その時はですね、怒りの方なんだと思うんですよね。なんかこう腹立つとか。でもなので、なおさら、いや、これ一歩間違ったら絶対爆発するじゃんという受け止めをちょっとしたもので、
つまり怒りがあるのに、それを妥当性承認という技術を使って、まあ、こうないものにするというか、まあ、ケツ下に隠すなんて言い方をするんですよ、私たち。
はいはいはい。
それをやってる使い方をしてったんじゃないかと思ったってことですかね。
まさにまさに、そのイメージです。
いやいやいや、これ、本当に気をつけなくちゃいけないんですよ。そもそも、まあ、今回ね、コーチングで妥当性承認っていうのを知らない方がいるかもしれませんので、そのことについてちょっと簡単に説明しますね。コーチングにおいて、相手に思考してもらいたいわけですよ。
はいはいはい、コーチする側がね。
そうそう、うん。感情が高まってる。じゃあ怒りだったら怒りでいいです。で、怒りでも沸騰してると、じゃあ自分のところを俯瞰的に見れないとか、問題に向き合えなかったりするじゃないですか。もうどっかあいつなんだよ、うん、みたいな。
はいはいはい。
で、その時に、妥当性承認っていう、例えばあなたがその未来のことを考えてるのに、部下が返答がないということを考えると、あなたが怒り浸透になるのは最もですよねっていうわけですよ。そうすると相手は、俺怒っててもいいんだってなるんです。
ああ、
怒っちゃいけないって思ってるんですよ、人間って。不安になっちゃいけないとか、怒っちゃいけないと思ってる。だから怒りながら自分のことを無意識で責めてるんですけども、いやいや、状況を考えるとあなたは怒るのもっともですよって言うと、あ、俺怒っていいんだということで、感情の水位を下げるスキルなんですね。
で、下げることで、そこから
思考していくと。
やり取りできるようにしていくっていうための技術ってことですか。
そうですね、
うん、
ですからそういった意味ではその相手の感情がその怒りとか不安が起きちゃった背景は最もだよね。でそこからそこの問題について考えていこうぜというスキルだと。
なるほど。だそういう意味で言うとその怒りとか不安とか、まあ、とにかく感情、うん、ちょっとこうぐわっと抑えきれない感情をあの解決する技ではないってことですよね。
そうです。ところがこれをですね、その方もそうなんですが、感情のそのマネージメントみたいに使っちゃうわけです。
ああ、感情のね、マネージメント。
うん。やっぱり、私たちは教わるわけですよ。不安を解決する方法とかね。
うんうんうん。
あとは、なんか、もやもやをどうやったら消せますかみたいな。でもそれを、やっぱ自分に多用していくと、じゃあ、もやもやの怒りだとか、まあ、怒りとかもやもやっていうのは、そこから問題特定をしていかなくちゃいけないことって多いじゃないですか。
はい、はい。
つまり簡単に言うと、妥当性承認をやるということは、自分の不安とか怒りを消せることができるんですよ、一瞬は。ただその結果の副作用として、自分の感情が分からなくなるんです
よ。ああ。
だって自分が怒ってるのに、怒りをそれを鎮静化してくれるんですよ。
なるほどね。なんかちょっと、咳止め飲めむみたいなもんなんですかね。
そうそう、飲み込んじゃう。そうすると、結局、自分が、怒りを感じないと、怒りを感じるというのはそこには強い望みがあるんです。そうすると自分の感情がわからなくなる。その結果何がしたいのかがわからなくなるんです。
あ、
その代わりですよ、行動は促進できるんですよ、うんうん、怒ってないから。
だから頭で理解しているやるべきこととか、
う
ん、
そうそうそう、
この目標のためにはこれやらなきゃいけないに集中できるっていう方に理性的にエネルギーを使えるってことで、そうです、いう意味ですかね。
はい、これを悪用するならばですよ、じゃあ人に対して、何のためにやるかとか怒りなんかどうでもいいから動かしたいと思ったらこれを使ってる人もいます。
あ、
自分に対しても相手に対してもね。
それはちょっとね、もう相手に使うのがそれが非常にどうなんですかという、うん、
そうそう、
別の問題意識ありますけど。
これ実は私、私自身がこの妥当性承認っていうのを自分に使いすぎてきたって過去もあるんですよ。
うんうんうん。
やっぱり私はコーチとして常に冷静に相手に対してその接しなくちゃいけないっていうのはやっぱ思ってるわけですよ。そうすると、なんかこう、自分がイラッとかね、ムカッとした時に、その状態は良くないことだって思いすぎちゃって、すぐ妥当性承認して、いや、俺が今お客さんにムカつくのはこれこれこうだからもっともだよねみたいなことで火消しをずっとしてたんですよ。
お客さんムカついてたことあったんですね。焦点そこじゃないか。
いや、 やっぱりありますよね。というか、あなたは社員のためって言ったのになんでそんなことやってるんですかみたいなやっぱ思うわけですよ、
う
ん
う
ん、
でもそう思った時にその怒りを鎮静化させるために、
そうそう、俺はなんかね、コーチとしてお客さんをちゃんとしたところに導きたいと思ってるから怒るのはもっともだってスーッと怒りを消して、
それそれそれ、いや私が言ってた今回の問題意識、うん、それですよ。でもいや明らかに怒ってんじゃんっていうものをもっともだって言って、だからそれはないこととしてやるべきことを頑張ってやるべきことやるって、いやどこかでまたさ爆発するでしょそれっていうものを、なんかなんて言うんですか、とりあえず瞬間火消しして、なんか先送りしてるんで、また絶対違う形で爆発しそうで、見てる方がドキドキするっていう感覚があって。
そうなんですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、本当に。だから、結局のところ、その自分の感情、その妥当性承認を自分に使いすぎる、多用することによって、自分の不安感を見ないとか、違和感を見ないとか、怒りを見ないってことをオートマチックにできるようになる。これを
時に必要な時はありそうですけどね。
もうやるぞって決まってると、やるぞって決まってるのに怒りが出てきちゃったと、うん、ちょっと絶対今動かなくちゃいけない時にはその怒りを一旦スーッと鎮静化してやるという技術は場合によっては必要です。
うんうんうん。
でも何のためにやるんだとかね、特に意思決定をしていく時とか問題特定をしていく時にこれを使うとやっぱり非常に問題が大きい、
見えなくなっちゃうってことですかね。
そうそう、 例えばですよ、今部下のところでなんか組織がうまくいってない、あの部下がこうだ、あの部下がこうだってムカついてる時に、そのムカついてるということはきっとその社長の中に何か強い思いとか、もしかすると自分に対するなんかこうフィット感のなさがあるから怒りが湧いてるのに、怒り消しちゃうと問題も特定できないし、自分がどこに行きたいのかもわからなくなって、まあちょっとなんていうのかな、心のないけど行動力の上がる社長になっていく。
ああ、表情のない、バイタリティのある。そうそう、うん、怖いですよね。AI じゃないですか、そうなったら。
近くなってきますよね。うんうん、ま、ですので、やっぱり、意思決定をしていくときとか、その問題を特定していくときとか、今何がまさに問題で、何に向き合わなくちゃいけないんだっていうことを考えるフェーズのときには、その怒りというものを沈静化するということよりは、俺はこの怒りはどっから来てるんだ、何に不満なんだ、何が嫌なのかということは、僕は何を望んでるんだみたいな、その自分のそのすべきとかしたいことの目的を見つけていくためには、この感情というのはめちゃめちゃ重要なんですね。
でも今の話裏返すと、逆に目標達成にグッとコミットするときには、うん、そういった時に沈静化させて一旦突っ走っちゃうっていうのは一つ使いどころとしてあるんで、それもダメとも言えないって感じですかね。そうですよね。今のだって目標達成のための技術としては使うのと、本当の問題がどうとか、やりたいこと、やるべきこと何なのかを考える時にはそれ良くないっておっしゃられてたんで、まあ、一概にそうか言い悪いで言えないってことなんですかね。
そうですね。まあまあ、ね、プロスポーツで言ったり、ね、こう、テニスの試合中に怒りが湧いた時に、うわーって、じゃあその怒りはどっから来てるんだって言うよりも、今は冷静にして、坊主れに集中しようってなるんですか。
うんうんうん。その怒りの根源が何かって向き合い始めてもね、時間来ちゃいますからね。
だけども、例えば、ワンオンワンで、こう、ね、部下と面談するときに怒りが湧いたときに、いや、これ、俺怒りどっから来てるんだ、自分は何を望んでるんだ、みたいなところを、やっぱり、その場でなくてもいいので、考えていくってことは必要ですよね。
状況、目的、その時のタイミングによると。
いや、ただね、最近ほら、時代の変化がこんだけ目まぐるしいと、私たちは焦りとか不安の中に飲み込まれていくから、いや、今聞いてて思ったのは、案外無意識で私たちは、怒りとか不安を、消すということを最近日常でやってないかなってことはちょっと今注意したいなと思いましたね。
ああ、まあ飲み込まれそうで怖いからこそね、見たくないんで消すっていう方に走っちゃうっていう傾向は自分をね、自己防衛するためにも起きちゃいそうですもんね。
そうですね。だからそうすると向こうから弾が飛んできてるのに、怖いっつってこう、なんか両手で顔を塞いで見ないようにしてると同じ状態を作っちゃう場合もあるので、その自分の不安とか怒りにしっかりと向き合うことによって、その問題を特定してそこに向けて行動していくっていうのもめちゃめちゃ必要ですね、
いうことですかね。
うん、まあ、ちょっと私自身も今日のね、喋りながら最近自分に都合がいいように妥当性承認使って最もだとかってやってないかどうかチェックしたいなと思います。
それは本当に何よりも自分に問わなきゃいけないとこですもんね。
はい、
注意したいと思いますが、ということで一つね、言い悪いじゃなくて両側面あるので、技の使い間違えると逆に見えるものも見えない、ただ必要な時もあるというところで、はい、裏表の話ということで終わりたいなというふうに思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。